神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これで今日は3回この御言葉が聞かれることになります。これまでにもこの聖句何度も耳にしておられることでしょうし、そらんじている人もいるかと思います。私も聖書と出会って、初めの頃に信仰の友に導かれた時にこの聖書の御言葉を教えていただいたことがございます。それほどよく知られ愛されている一節。先ほど子どもたちにもお話ししたように聖書のメッセージを一節で表すとするとどれかといったときに、このヨハネ3の16が選ばれることが大変多いです。なぜそれほどまでに親しまれているのかというと、このヨハネ3の16の中に神様の愛がはっきりと見て取れるからであります。神は世を愛された。世というのは私たち一人一人全ての命のことですよね。その愛は一人子イエス・キリストをこの世に使わされるほどの愛であった。お与えになったと書いてありますが、これはこの世に向かって一人子イエス・キリストを神様は使わされた、お与えになったというふうにも読めますし、もう少し深読みすれば神様が一人子をお与えになったとは、命を捧げられた、こういうふうにも解釈できますよね。すなわちイエス様が十字架にかけられて人々の救いのために犠牲になった、このお与えになったというのはそういうふうにも読めるのであります。そして今私たちは四旬節にいます。キリストの十字架を仰ぎ見ています。ですからそのことを合わせると今日の日曜日ここを読むということは、このお与えになったというのは命を捧げられた、こういうふうに受け取る方がふさわしいでしょう。それほどまでに神様はこの世を私たちを愛された。神様がお作りになったすべての命、天地創造で始まり以後連綿と受け継がれてきたすべての命を神様は愛された。そういう神の愛がこの一節ヨハネ3の16に込められているのです。そもそも信仰を持つということは神様を信じるということ、そして信じている神様を私たちが愛するということ、それが信仰をするということに他ならないです。神様を愛するがゆえに私たちはこうして礼拝をして、神様を賛美歌を歌って賛美して感謝を捧げるのです。だから信じる、信仰を持つとは私たちから神様へ向かってのアクション、そう考えることができます。まあ私たちっていつも自分中心に自分のことをまず考える、そういう立場がありますから、信仰とは何かと尋ねられたら、あ、それは私から神様へ向かうアクションですよ、人間の主体的な行いと心がけ、意識、 これが信仰だ、こういうふうに思うところがあります。では今日のヨハネ 3-16 はそう教えているでしょうか。神は世を愛された、それゆえ神は一人子イエス・キリストをこの世にお使わしになった、お与えになった。どうでしょう、この御言葉は今申し上げたことと逆のことを言ってないですか。私たちが神様を信じるよりも前に、まず神様が私たちを愛してくださっている、これを忘れてはいけないのです。まず神様が私たちを信じてくださっている、だから一人子イエス・キリストの命をこの世に捧げた、こう言い換えていいんです。ヨハネ 3-16 はこれは紛れなく紛れもなく神様の主体的なアクション、こっちの方が私たちよりも先なんだ、このことを教えてくれているのです。私たちの信仰というのはですね、先行する神様の私たちへの愛というアクションに私たちがお応えしていくこと、それが信仰なんですね。神様にお応えし、神様に応答する、神様の愛に応えていく、それが私たちが神様を礼拝し賛美し感謝を捧げるということに他なりません。さてヨハネ 3-16 ですけど、これはイエス様ご自身の言葉ですね。イエス様がおっしゃった言葉です。ファリサイ派のこのニコデモという人との対話の中でイエスが語った言葉でございます。まあ、ここで一人子という言い方になっていますけども、これもイエスご自身が自分自身のことをこのように表現したわけですよね。ニコデモとなんやこの神学議論みたいなことをして対話をする中で最後のところで出したいわば結論めいた一言がヨハネ 3-16 であります。イエス様はニコデモに対して言いました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。新たに生まれるというのはどういうことなのか、これをイエス様はさらに説明をしていきます。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。これがイエス様の答えです。水と霊によって生まれる、この言葉、勘のいい人であれば、あ、これは洗礼のことを言っているかな、なんていうふうにお気づきになったかもしれませんね。その通りです。イエスが洗礼者ヨハネからヨルダン川で洗礼を受けた時のこと、ヨルダン川で洗礼を受けるために全身を水に浸したイエスは、そこから上がると聖霊が鳩のように降り立ったという出来事が起こりました。これこそまさしく水と霊による生まれ変わりが起きた瞬間でありました。これと同じ生まれ変わりが私たちに起きるとき、それが洗礼です。洗礼とは私たちが水と 霊によって生まれ変わることなのです。イエス様はさらに続けて言いました。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。水と霊によって生まれ変わるのは永遠の命を得るためだ。さて、このニコデモとの対話で二つの言葉が気になってまいります。その二つというのは、一つは人の子という表現と永遠の命、これです。人の子、なんか他人事みたいに聞こえるんですけど、これは旧約聖書の中でも引用されている時に、このメシア、救い主を表す言葉として人の子という表現も使われるんですね。ですからイエス様は自分の言葉で、人の子というのは神の独り子と同じでイエスご自身のことです。そして永遠の命とは、これは私ども人間の命のことではなくて神様の命のことであります。ですから先ほどお読みした3章15節をこんなふうに言い換えたいと思います。信じる者が皆イエス・キリストによって神の命を得るためである。永遠の命というところを、神の命を得るためである、こう言い換えることができます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで神の命を得るためである。ヨハネ3の16はその前の節15節を言い換えた言葉なんですね。最後の17節はどうでしょうか。ここではまたもう一つ別のお話をイエス様は語っておられます。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためだ。イエス・キリストがやってきたのは世を裁くためではない、世を救うためなのだというメッセージをここから聞き取れます。イエス様自身の言葉です。ここに私たちへの福音のメッセージが響いております。話し相手のニコデモという人はファリサイ派ですよね。ファリサイ派というのはガチガチのユダヤ教徒で、旧約聖書の律法を重んじてそれを守り、やり抜く、これをモットーとしている立派な人たち、これがファリサイ派の人。ニコデモはその一人。そういう立派な人たちはできない人を裁いていました。ファリサイ派は聖書の言葉を知らない世の人を裁いていたのです。イエス様はそのニコデモに対して、神様は世を裁こうとしているんではないよ、むしろ世を救おうとしておられるんだ、こう語るんですね。このようにイエス様はニコデモとの対話を通して自らの言葉で神の言葉、福音を語ったのです。まず神が私たちを愛してくれていること、そのためにこの世にご自身が使わされたこと、そしてそれは世が裁かれるためではなくて救われるためなんだ。ヨハネ3の16はこれを一節の中で告げているのです。最後に今日の第二朗読、ローマの信徒への手紙にも少し触れてみたいと思います。ご存知のようにこれはパウロの言葉ですが、パウロの語り口というのはですね、どうですか、イエス様とは全く違いますよね。文章が硬いです。少々読み慣れないととっつきにくいところがあります。ここもやっぱりそうです。イエス様が救いとか 永遠の命という言葉をお使いになったわけです。これによって福音をつけていたんですけど、パウロが語るとどうなるかというと、パウロはそういう言葉を使わない。信仰による義、こういう言い方で説明するのであります。固いですよね。表現が違うけれども、でも内容は同じです。信仰による義というのがパウロ流の救いの語り口なんです。そしてパウロはその説明のためにお得意の旧約聖書を引用してアブラハムの話を引き合いに出しました。旧約を引用するあたりもパウロの手法でありまして、律法とも比較をするんです。13節、神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。律法によってではない、信仰によって義とされる。これをパウロは言いたかった。そもそも義という言い方がイエス様と違っています。神様の前の正しさのことですよね。義というのはいかにもファリサイ派出身のパウロらしい神様との向き合い方、パウロにはこの言葉がぴったりきたんですよ。神様にあなたは正しいと認めてもらうこと、これをイエス様は救いと呼んだ、あるいは永遠の命と呼んだ。義、救い、永遠の命、いずれも私たちが神様の愛に生かされていることを表した言い方です。もう一つ大切な表現があります、言い方があります。罪の許しです。この言葉も先ほどの3つ、義、救い、永遠の命、これと横並びで受け取ってください。特に今私たちは四旬節を過ごしております。その時期にある私たちにとっては罪の許しというのが最もイエス様の十字架を思い起こさせてくれます。神様は一人子イエス・キリストが十字架で命を捧げることを良しとされるほどに、この世の私たちを愛してくださった。それはイエス・キリストがを信じる者が一人も滅びないで、裁かれないで、罪を許され永遠の命を得るためです。ヨハネ 3-16、 たった一節の御言葉ですけれども、これが全てを語り尽くしています。お祈りしましょう。愛する神様、イエス様があなたの独り子として使わされ、私たちに罪の許しを、義を、救いを、永遠の命を届けてくださいました。どうかここにあなたご自身がおられ、そして私たちに大きな愛とあなたの許しで包まれていることを受け止めます。そのことを感謝します。私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。